一般質問。第3期医療費適正化計画について。今井光子議員、日本共産党。問い。高齢化が進む中で、2023年の医療費目標を国が示した推計値より低い4813億円に設定した理由について伺いたい。また、目標が達成できないときに地域別診療報酬の導入を検討する考えは撤回すべきと考えるがどうか。答え。医療費目標は高齢化による医療費の増加と人口減少による医療費の減少を反映させる一方、医療提供の内容は基本的に維持する前提で定めている。地域別診療報酬の活用については、医療費目標が達成できず、国保の保険料引き上げを検討せざるを得ない場合の選択肢であり、診療報酬引き下げありきではない。まずは医療費目標の達成が肝要であり、医療費適正化計画に盛り込んだ取り組みを推進していく。その他の質問項目。奈良県が平和のためにできること。主要農作物種子法廃止後の取り組み。住まいのセーフティーネット。教職員の働き方改革。通学路の安全確保。奈良県自殺対策計画について。佐藤光則議員。日本維新の会。問い。WHO 世界保健機関のデータによると、日本の自殺死亡率は世界で第6位と高く、特に女性の自殺死亡率が世界第3位となっている。奈良県は国内では自殺死亡率が最も低い状況下にあるが、平成30年3月に策定した奈良県自殺対策計画はどのような思いで策定し、現状の実態をどのように捉え、今後どのように取り組んでいこうと考えているのか伺いたい。答え。奈良県自殺対策計画は、自殺が追い込まれた末の死であると考え、かけがえのない命を救いたいとの思いから策定した。本県の現状は、若年層の自殺死亡率が全国平均と比べて低くないこと、精神疾患などの健康問題に起因するものが多い等の特徴が挙げられる。そのため、若年層への対策、医療体制の整備、女性も含めた相談体制の強化などが必要と考えている。その他の質問項目。第二阪奈有料道路から奈良県総合医療センターなどへのアクセス。県立高等学校適正化実施計画。がん対策について、小泉米蔵議員、自民党奈良。問い、がんの早期発見のために、検診受診率をさらに向上させることが重要であると考えるが、今後どのような取り組みを行っていこうと考えているのか。答え、検診受診率の向上は大きな課題であるため、県は市町村での検診実施体制における課題を明らかにし、解決に向け助言していく。また、今年度実施する検診から、国保加入者を対象にした検診受診率が算出されるため、国保事務支援センターと連携した受診勧奨の取り組みなどについて検討したいと考えている。なお、がんの発見には精度の高い検診を行うことも重要であるため、検診結果のデータ分析や検診従事者への研修にも取り組んでいく。その他の質問項目。京奈和自動車道の整備。 近鉄郡山駅周辺地区の街づくり。明治150年関連施策。高齢者の交通事故防止。河川の維持管理の充実。東京オリンピック・パラリンピックのキャンプ地招致について。亀田忠彦議員、自由民主党。問い。東京オリンピック・パラリンピックのキャンプ地招致の現状と今後の取り組みについて伺いたい。答え。現在、ウクライナ陸上チームが県立橿原公園で、香港水泳チームがスイムピア奈良でキャンプを実施したいとの意向を確認しており、協定締結等、正式合意に向けた最終段階に入っている。その他、オーストラリアの女子サッカー、カザフスタンの女子バレーボール、アンゴラの女子ハンドボールのチームなどから好感触を得ている。関係国には今年度からキャンプをスタートしてもらうよう働きかけており、この機会を利用してスポーツを通じた継続的な国際交流やインバウンドの増加にもつなげていきたい。その他の質問項目。豊富な歴史観光資源を有する橿原市周辺地域の観光振興。県産農畜産物の販路拡大。県民の防災意識の向上。中和幹線の渋滞対策。学校における働き方改革について。藤野義嗣議員、国民民主党。問い。時間外勤務の削減に向けた業務改善の方針及び計画の策定。ICT やタイムカードなどによる勤務時間の把握や集計するシステムの導入。また、学校への留守番電話の設置やメールによる連絡対応の整備など、学校における働き方改革について取り組みの現状と今後の方向性を伺いたい。答え。4月に業務改善事例を示した手引きを策定。また、県立学校の教員に1人1台のパソコンを配備し、公務支援システムを導入することで作業の効率化を図る。さらに、国の予算を活用し、業務改善の実践研究を行う。加えて、5月に運動部活動に関する方針を策定し、運動部活動の適正化と教員の負担軽減を図っている。今後とも、教員が児童・生徒と向き合う時間を確保できるよう、働き方改革を進める。その他の質問項目。大和郡山市昭和工業団地地区のまちづくり。地域における子育て支援の充実。保育環境の整備。学校図書館の充実。長期的視野に立つ中和地域の道路整備、国道165号について。田中忠光議員。自由民主党。問い。東西の幹線道路は事故が多発するオメガカーブ区間のある名阪国道だけで良いのかと思う。桜井市脇本伊藤の国道165号について、高規格化に向けたルート検討などの取り組みを進めることが必要と考えるがどうか。答え。国道165号は桜井市脇本から三重県境までは2車線の道路であり、その間の主要渋滞箇所である宇田市萩原交差点の改良事業を進めているところ、東西軸のあり方については、府県をまたぐ広域的な課題であることから、名阪国道や西名阪自動車道、南阪奈道路などの最適利用や役割分担を含め、 慎重に検討を進めていく必要がある。国道165号の機能やルート検討については、それらの検討を踏まえて対応を考えていく。その他の質問項目。宇田アニマルパーク、三重高原牧場、道路や河川の維持・管理、県立高等学校の適正化、義務教育学校の設置に伴う施設改修補助金の新設、都市計画道路・城回り線の用地買収にかかる保証費について、坂口保津議員、創生なら、問い、用地買収箇所は天理教のバス駐車場などで城回り線に沿った一部である。天理教への保証費合計が約9億8000万円で、何故建物移転費が約4億円も必要なのか。建物の移転を不適切に操作した過大な移転費ではないか。答え、用地買収箇所は現在の道路に沿った連続したもので、その範囲で直接支障となる建物や設備が保証対象となっている。また、有形的、機能的、経済的、法制的な観点から合理的な移転先を検討した結果、直接支障となった建物などを敷地内で再建するため、直接支障とならない建物などについても、関連で移転させる必要が生じ、補償対象としたところ、これらの算定にあたっては、奈良県の公共用地の取得に伴う損失補償基準にのっとり、適切に行った。その他の質問項目。仮称、奈良県国際芸術家村、整備事業にかかる用地買収、辻町インターチェンジの整備、新たな森林環境管理制度と日本ミツバチの関わり、公立小中学校におけるクーラー設置促進。